株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。最近筋トレを頑張っているインターン生の星野です。このポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして、さまざまな知識をつけていきましょう。本日は9月4日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンから、株式会社インベストメントブリッジ代表取締役会長保坂さんのワンポイントコメント、ブリッジレポートから注目企業をご紹介の音声を配信いたします。現役アナリストでもある保坂会長のお話から投資のヒントを見つけてみましょう。
皆さんこんにちは。今日 の内容はですね、ここにもありますようにブリッジレポートから注目企業をご紹介ということです。当社のことをご存知の方、ブリッジレポートってどんなものかっていうのは、大体ご存知かと思うんですけど、今日はライブ配信もしてるんで、うちインベストメントブリッジのこのブリッジサロン初めてご覧いただく方もいらっしゃるかなと思いますんで、ブリッジレポートってどんなものかということをちょっとまずお話したいと思います。ブリッジレポートはですね、当社が創業が2000年の8月なんですけど、その時から作ってる、コンテンツレポートであります。内容はですね、証券会社のアナリストレポートというのとはちょっと違いまして、証券会社のアナリストレポートっていうのは、結局アナリストの、その企業に対する評価の中で株価が高いとか、割高だとか買いだとか売りだとか、中立とか、そういう判断をしてますけど、ブリッジレポートはそういうスタイルのものではなくて、その会社の事業内容とか、ビジネスモデルですね、それから非常に重要なのが競争優位性、特徴、強み、それからやはり足元の決算の概要、会社側がどんな業績予想しているのか、それからやはり皆さんが多分一番関心があると思いますけど、今後の成長戦略、どうやって売上と利益を上げていくのかといったことをまとめてます。会社に取材をしたり、あとは決算説明会に参加したりといったことで、会社側が投資家の皆さんにこういう情報をぜひ知ってほしいという情報をまとめて、皆さんに分かりやすくご提供しているものというふうにご理解いただければと思います。で、現在大体110社ぐらいの企業を対象にですね、ちょっと企業ごとに違うんですけど、年間2回2級と本決算とか、ある企業に関しては毎四半期ごとにレポートが出てます。で、あとはここにあるように、随時トップインタビューということで、やはり経営者のビジョンとか戦略を語っていただくということもあります。毎回毎回全てじゃないんですけど、こういう形もあって、非常にその経営者がどういうふうな考え方をしているのか、業績だけじゃなくて、今やはり非常に注目されている ESG の中で言えば、例えば人的資本をどういうふうに強化して競争力を高めていこうと思っているのかといったことなども取り上げております。で、当社のウェブサイト、ブリッジサロンというウェブサイトに掲載を当然しているんですけど、ここにあるように毎週、水曜日に更新をしてます。これは今週の分かな、9社ですね、今週新たにレポートが出ましたよという形で、出してます。それからもう一つと、これこれはもう一つ面白いんですけど、このブリッジレポートアクセスランキングっていうのも掲載してるんですね。過去4週間のアクセス数を合計して、毎週ランキングを、1位から6位まで発表してます。この6銘柄についてご存知の方もいらっしゃるでしょうし、私こんな銘柄知らなかったっていう方も当然いらっしゃると思いますけど、これだけ見られてるっていうことは、他の投資家がこんな銘柄に今注目してるんだといったようなことが分かるので、皆さんがご存じない銘柄でも新しい銘柄発掘とか新しい銘柄研究のきっかけに多分使えるんじゃないかなというふうに思っています。で、これ今週なんですけど、1番がですね、この九段株式会社さん、先週の、このプレミアムブリッジサロンで登壇した会社なんですけど、やってることはですね、スラムっていう技術を使いまして、人工知能じゃなくて人工知覚、 まあ、いわゆる人工知能が脳だとすると人工知覚といって、その 目を作るというようなことですね。まあ、今後自動運転にしろドローンにしろ、まあ、非常にあの大きな活躍の余地があるだろうということで、まあ、非常にあの先週もですね、あのライブの配信に関してはかなり あの視聴者の方がご参あの見ていただいた、非常に注目される技術。あとこの6社の中で実はですね、この5位のピックルスコーポレーション、それから6位に入っているあのフォースタートアップス、この2社はあのここにあるようにこれから以降のプレミアムブリッジサロンにも参加しますんで、まあ、ぜひライブもご覧いただければなというふうに思います。まあ、このアクセスレランキングというのは非常にあの皆さんにとってもうまく使えばあの新しい銘柄発掘という意味では非常に役立つんではないのかなというふうに思います。で、今日はですね、あのせっかくなので、あの実はこの、3社、この3本ともあの私が取材したりあの社長に話聞いてレポート書いてるので、今日はこのピックルスコーポレーションとフォースタートアップについて、このレポートのポイントとか、まあ、書いた中で私が感じたそのポイントというか面白いなというような点をちょっとお話ししてみたいなというふうに思っております。まず一つ目がフォースタートアップさんですね。この、まあ、今あのライブでもご覧いただいてるんですけど、会場にいらっしゃる30数名の方の中でフォースタートアップさん知ってる人ってちょっと手を挙げていただけますかね。あ、一人もいらっしゃらない。はい、あの逆にそれがいいかなと思います。はい、まあ、マザーズに上場した会社なんですけど、やっている内容はですね、いわゆるスタート、まあ、本当に社名通りですね、フォースタートアップス、スタートアップスっていう、そのスタートアップという、こう、まあ、ベンチャーから非常に大きく飛躍しようと、まあ、まさにスタートアップですね、の会社を人材面からまず、支援していく。まあ、で CXO っていう言葉をよく使ってるんですけど、この清水社長は。いわゆる CEO、CFO、CTO とか COO。つまりその会社の、経営陣の、ま、最も重要な経営陣のチームを、このフォースタートアップさんは、いろんな手法で、人材のそのチームを作って、その会社に、まあ、紹介する、送り込む。そうするとやはりいい人がいれば当然その企業は大きく伸びるというようなことですね、いう、まあ、あの人材紹介、それから今期からはあの、まあ、後でちょっと話しますけど、お金の支援、資金の方の支援、まあ、企業って人物金って言いますけど、まあ、人は今まで支援してきました。これからお金の方もスタートアップスに対、スタートアップに関して支援していきましょうという会社です。で、まあ、あの当然なんですけど、内容はまた詳しく見ていただければと思うんですけど、私が注目したいなっていうのは、まあ、4点ほど挙げました。一つは清水社長の熱い思い、使命感ということで、ミッション、ビジョンにですね、進化の中心へ、それからバリューに、スタートアップスファースト、もう全てはこのスタートアップスのためにやるんだよという意気込みですね。これなんてかっていうと、清水社長はもともと大手の人材会社で、非常に優秀な成績を上げてたんですけど、やっぱりそのやってる意味というのをもう一度考えたいということで、まあ、日本って、まあ、この失われた20年30年の中でアメリカ、それから中国にすごく置いていかれてしまった、その一つの原因というのがやはり新しいベンチャー、新しいその日本の産業を作っていく力というのがあまりにも弱かったと。まあ、アメリカではガーファーがもう完全に世界の主導権を握る、中国でもあのアリババはじめとしてですね、大企業がこう成長している。それに対して日本企業は、日本の成長のためにはやっぱりこのスタートアップをいかに成長させるか、その支援をするっていうのが自分の使命なんだ、役割なんだということを思ってやってると、ここは非常にすごい熱い思いを感じました。それから2番目がですね、国策銘柄、この今日本がですね、非常にこのスタートアップ支援に、経産省だけじゃなくてあらゆる官庁が関わってきてですね、やってると、まあ、この2018年の未来投資戦略の中でもベンチャー企業上場ベンチャーを2023年まで20社作るとか、エコシステムを作るといった非常にこの、国を挙げての政策になってる、まあ、そのど真ん中銘柄っていう意味でこの国策銘柄っていう言葉を使ってます。それからもう一つはですね、ベンチャーキャピタルとかのネットワークが非常に強いんですね。 あのスタートアップってちょっと聞くとなんかお金がない会社なんでそこ支援してどうなるのっていうようなちょっと誤解も出てしまうかもしれないんですけど、実はこのフォースタートアップスさんが支援するスタートアップ企業っていうのはですね、非常に有力なベンチャーキャピタルからの紹介、つまりそのベンチャーキャピタル、いやこの会社もう絶対いけるよねと、まあ、当然お金も出してるんで、そういう意味では非常にその成長より可能性の極めて高い会社にフォースタートアップさんは優秀な人材を送り込んでいくという、そういうこう、ネットワークというかですね、非常に強い、まあ、スタートアップのことを最も知り勝てるスタートアップを創出 していくんだよというのが清水社長のメッセージです。それからもう一つは先ほど言った人物金の中で言えば、今まで人物についても十分もう圧倒的な存在感でスタートアップを支援してきているんですけど、それにプラスですね、ベンチャーキャピタルの子会社も設立して、人と資金両方の支援で成長速度と成長角度を高めてですね、まあ、日本を代表するグローバルなスタートアップ企業をそうしていくということを目指しています。で、先週じゃないんですけど第一四半期の決算が出てですね、まあ、ものすごい情報修正になって株価が2日ぐらいストップ高したのかな、まあ、今も公開価格を完全に上回ってですねなってます。で、ここにあるように、まあ、今まではヒューマンキャピタルの支援だったんですけど、これにお金を入れるプラス、つまりハイブリッドっていう形ですね、まあ、これによって、まあ、当面はまず CAGR 年率の売上の成長率を大体 30% ぐらいで成長させていきたいというふうに同社では考えているというところがポイントでございます。で、2社目がですね、このピックルスコーポレーションさん、まあ、この会社さんはうちのブリッジサロンでもよく社長が登壇してもらってるんで、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、一番有名な商品としてはご飯が進むキムチっていうのが非常にこの会社の成長を、足元では非常に大きく牽引してきたという会社です。で、この会社についてのポイントは私はこの4つをちょっと挙げてみました。まあ、一つはこの会社さんの本当に、ね、根っこっていうか、いわゆる最近でいうパーパスとかビジョンとか、どういう社会的な存在意義、どういうこと、この会社の、まあ、社会に存在している意義っていうのが何だろうっていうことで言うと、もう本当にシンプルで非常に分かりやすいですよね。野菜の元気をお届けしますと。やっぱり野菜ってまあ、肉だけ食べてるとやっぱり酸化が進んだりみたいな、やっぱり野菜というのは非常にその重要な食べ物ですので、まあ、消費者の健康的な生活の実現に貢献する、これは社長からのインタビューの中でも非常に強く感じる、まあ、当たり前っては当たり前なんでしょうけど、この会社さんにしたら。でもそれにものすごい熱い思いを持ってる会社だなということがあります。それからこの独自性の高い商品開発力というのがあってですね、非常に多くの販売ルートを持ってるんですけど、その取引先ごとにやっぱりその取引先から買うお客さんのニーズっていうのがやっぱりそれぞれ違うわけですよね。コンビニだと量販店、外食産業、それぞれのものの中で顧客の意見を反映することで他社とは違うこのオリジナリティの非常にあふれる商品を開発しているというのがポイントです。それからもう一つはこのチャレンジ精神、これも社長 のインタビューのが出てきたんですけど、まあ、チャレンジしなければ失敗は起きないと、何かチャレンジしようとするから失敗するこの意思、チャレンジしようとする意思が極めて重要だよっていうのを宮本社長はおっしゃってて、実はこのご飯が進むキムチっていうのの開発をリードしたのは入社2年目の女性の社員なんですね。で、それまでのキムチってちょっと大きかったり冷蔵庫に入れにくかったり、入れてまあそんなまあ、持ちは持つんでしょうけど、なんかみんなで食べきれないとか、あと味についても本格的なキムチって本当に辛いですよね、当然なんですけど、まあ、これをもっと家族で子供でも女性でも食べやすいようにしたいっていうのがこの女性社員の発想で作りましたということ。それから商品デザインもあれ見ていただくと分かるんですけど、黒を基調に赤が入ってたりですね、今まで普通のキムチって言うと本当になんか赤い、唐辛子のイメージのものが多かったと思うんですけど、まあ、それに、そうじゃない、商品パッケージを作った、これもですね入社2年目の、同社初の女性デザイナーを採用し使ってそれを作る。で、この キムチを最初に、まあ、こういうのができましたって社内で出した時はですね、やっぱり社内の評判もちょっといまいちどうなんだろうっていう感じだったらしいんですね。まあ当然今までと違うコンセプトの商品なんで、どうなんだろうというものがあったんですけど、まあ売り出したらものすごい大ヒットで、同社のここ10年ぐらいのやっぱり売上利益を大きく貢献する製品に育った、まあ、このベースにはこのチャレンジ精神っていうのがあるわけですね。それからもう一つはですね、この契約農家との信頼関係構築で安定した野菜調達体制を構築していると、まあ、今契約農家全国500件、同社の全仕入れの約8割を契約農家から仕入れていると。で、まあ、ここのところやはりその気候変動の問題で、まあ、毎年毎年ものすごい水害とか雨とかあると、やっぱりそういうのが出ると当然野菜の価格って非常に大きく変動する、ボラタイルするわけですよね。やっぱりその価格変動って同社の経営にとっては非常に大きなリスクにはなってるんですが、この全国で契約農家をしっかりと拡大していくことで、そういった変動をかなりうまく抑えてきているというのが実態で出てきています。それからこの信頼関係、契約農家との信頼関係っていうのは消費者に対する安心安全健康的な生活の実現ということプラスですね、こういうこともいわゆるその ESG、 すべてのマルチステークホルダー、すべてのステークホルダーとの信頼関係とか協調関係、共同関係を構築するという、まあ、同社の考え方というかですね、何を大事にしていかなきゃいけないのかというのが非常にはっきり出ているところではないのかなというふうに思いました。それで足元の話ですが、まあ、中期経営目標っていうのを毎年ローリングというような形で出してるんですけど、まあ、終わった21年2月期の実績が良かったんでですね、今期および来期の計画を上方修正して、まあ、利益に関しては年率2桁の増加を見込んで、最初の今のところの最初というか、まあ、24年2月期は売上高で470億、営業利益で30億というのを計画して、でこの、グラフチャート見るとここで売上高がこれで450ですから、これよりももっと上に行くと、まあ、利益についても同じように、これで30ですからこれよりもっと上に行くという、まあ、非常にここの利益、売上利益の成長というのはもう非常に目覚ましいものがあると。まあ、先ほどの4ポイントをしっかりと踏まえていけば、多分同社の安定的な成長っていうのはまだまだあるのかなというような感想を持ちました、という2社のご紹介です。それで、まあ、ブリッジレポートぜひこういった形でいろいろ見ていただきたいんですけど、当社の方ではブリッジサロンというウェブサイトと別にですね、いろはに投資っていう、まあ、メディアって呼んでるんですけどを運営してます。まあ、ここは比較的投資初心者向けの情報も多いんですけど、その中にも、投資初心者向け企業分析にブリッジレポートを取り上げて、こんな銘柄、まあ、ここだとルテックさん、遺跡納期、バイセルテクノロジー、カイオン、今日ねカイオンさん出られますんで、まあ、そんなような形でいろんなレポートをこんなポイントで見ればいいんだっていう情報もですね、ブリッジサロン、それからこのいろはに投資両方でお伝えしてるんで、ぜひぜひ見てください。今日、ライブでですね、当社のことを初めて知っていただいた方もいらっしゃるかと思うんですけど、ぜひこの2つを見て皆さんの、企業発掘分析、それから我々が一番いつも大事にして言ってる応援投資、企業と一緒に明るく豊かな未来を作りましょうという応援投資の先をですね、ぜひ発掘して、一緒に明るい未来を作っていくということに皆さんもチャレンジしていただきたいなというふうに思います。では本日の、ワンポイントコーナーは以上でございます。ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。このように投資初心者の方にも役立つプレミアムブリッジサロンは明日もライブ配信いたします。説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか公式 LINE アカウント、 Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ローマ字でいろはに投資です。また株式会社インベストメントブリッジは 個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。